西宮アンアン情報局。みんなが住みたい街、住み続けたい街、西宮。だからこそ市民の皆さんの安全安心が大切です。この時間は皆さんに快適な市民生活を送っていただけるよう、西宮市のネットワークを駆使し、月曜日から金曜日までの毎日、暮らしに役立つ安全安心情報を中心にお送りしています。24日水曜日です。おはようございます。近藤栄です。毎月第4水曜日は西宮市消防局から消防情報をお伝えしています。今日は消防局予防課の菅拓磨さんにお越しいただきました。危険物安全週間についてお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、危険物安全週間というのはどのような内容で行われるんでしょうか？
はい、危険物安全週間とは、危険物を取り扱う事業所や市民の皆様に危険物に対する意識を高めてもらうことを目的に、毎年6月の第2週に行う啓発活動のことを言います。
はい、
今年は6月4日日曜日から6月10日の土曜日までがその期間になっています。
はい、私たちの身の回りの日常品でどのようなものが危険物になるんでしょうか？
はい、車の燃料として使われているガソリンや軽油、ストーブなどに使用される灯油も身近な危険物です。危険物という名前ですが、私たちの生活になくてはならないものです。
そうですね、確かに日常生活には欠かせないものですよね。
そうですね、その他にも油性のペンキやシンナー、あとは手指消毒用アルコール、バーベキューやキャンプで使用する着火剤も危険物になっています。
はい、手指消毒用アルコールも危険物なんですね。
はい、
新型コロナも落ち着きつつありますけれども、これからも手指消毒用アルコール使われる方もいると思います。詳しく教えていただけますか？
はい、手指消毒用アルコールに含まれているアルコール重量が 60% 以上の場合は消防法上の危険物に指定されています。
アルコールが 60% 以上含まれているものが危険物になるということは、 60% 未満のものは安全ということなんですか？
いいえ、 60% 未満であってもアルコールが含まれていれば引火性はありますので、濃度に関わらず注意が必要です。
はい、では手指消毒用アルコールを使用する際の注意点お願いします。
はい、火器の近くで使用しないことと十分な換気をすることです。容器にも火器厳禁や十分な換気が必要などといったことが書いてありますので、その点に注意してください。
はい、わかりました。バーベキューで使用する着火剤も危険物になるんですね。
そうなんです。実はバーベキュー等などの際に使用するジェル状の着火剤はアルコール性の危険物になります。ジェル状のタイプの着火剤は多くの方が使用した経験があると思います。
いや、私も使ったことがあります。使用する際の注意点はありますか？
はい、気をつけていただきたいのは、火力が弱いからといって燃えているものに直接かける継ぎ足しはしないということです。ジェル状着火剤に関係する事故の多くは継ぎ足しの時に起きていると言われています。
継ぎ足しダメなんですね。
はい、ジェル状着火剤は炭の火力が弱い時に強めるために使うものではありません。継ぎ足しは着火したジェルが周囲に飛び散るほか、容器側に火が燃え移る危険性があります。ですので絶対に継ぎ足しはしないでください。
はい、
特にジェル状着火剤の成分であるメチルアルコールは炎が見えにくいという特徴がありますので注意が必要です。
はい、その他に注意点はありますか？
はい、ジェル状の着火剤の成分であるメチルアルコールは蒸発しやすく、 蒸発した蒸気は空気と同じ重さにですので空気中に拡散します。ですのでジェル状着火剤を絞り出しバーベキューの準備をしたまま放置すると火をつけた途端に爆発する可能性があります。
怖いですね。それを防ぐにはどうしたらいいですか？
はい、容器からジェル状着火剤を絞り出したら速やかに点火してください。また蓋を開けたまま放置することも危険ですのでやめていただきたいです。
はい、皆さんもぜひ気をつけていただいて安全で楽しいバーベキューをしましょう。危険物の危険性について教えていただきましたけれども、法律上規制などはあるんでしょうか？
はい、危険物の種類によって一定数量以上のものは貯蔵や取り扱い方法が消防法や火災予防条例で規制されており、事前の届出や許可が必要となります。
はい、手指消毒用アルコールや着火剤などは普段から使っているものですし、危険だという認識が低くなりがちですよね。
そうですね、危険物が身近になりすぎることでその危険性の認識が薄くなってしまっています。ですから危険物は文字通り危ないということを再認識していただくというのがこの危険物安全習慣なんです。
はい、わかりました。この機会に危険物の取り扱い皆さんも十分に注意しましょう。危険物安全習慣には毎年標語が選ばれていますよね。教えていただけますか？
はい、令和5年度危険物安全習慣の標語は意思つなぐ、連携プレーで事故防ぐです。皆様も危険物の事故を起こさないようよろしくお願いします。
はい、それでは最後に消防局からのお知らせお願いします。
はい、西宮市消防局では今年度も職員採用募集を行う予定ですので、性別問わずたくさんの申し込みをお待ちしております。
はい、
詳しくは西宮市のホームページで公開します。また YouTube に採用 PR 動画を公開中ですので、西宮市消防局と検索して視聴してみてください。
はい、今日は西宮市消防局予防課の菅拓磨さんに危険物安全習慣についてなどお伝えいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に市民生活相談のご案内です。西宮市では市民の皆さんの日常生活に関わるさまざまな問題や悩みを解決するために市民生活相談を市役所1階の市民相談課で祝日休日を除く月曜から金曜まで毎日行っています。なお相談はすべて無料です。今日水曜日は相続離婚などの家事相談が正午まで行われています。家事相談は事前予約を受付し予約優先です。建築リフォーム相談も正午まで行われています。市政についての相談、問い合わせ、苦情、要望の市政相談は5時30分までです。また法律相談と国・県への苦情・要望などの行政相談は午後1時から4時まで行われます。法律相談は予約が必要で電話で受付をしています。なお交通事故相談は毎週水曜の午後1時から4時までですが、前日までに予約が必要となりますのでご了承ください。お問い合わせは市民相談課まで0798-35-3100 0798-35-3100 です。どうぞ気軽にご相談ください。西宮アンアン情報局、この時間は皆さんに快適な市民生活を送っていただけるよう西宮市のネットワークを駆使し、月曜から金曜までの毎日暮らしに役立つ安全安心情報を中心にお送りしています。それでは明日の朝9時48分にお耳にかかりましょう。西宮アンアン情報局、西宮市がお送りしました。